こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。今このポッドキャストは故郷の富山ですね、実家で録音してます。普段は帰省って3日ぐらいがせいぜいなんですけど、今は東京の方には部屋もないし、猫も預けてあるので1週間以上滞在する予定で帰ってきてます。で、考えてみるとこれだけ長くいるのも随分久しぶりというか、もう何十年なかったかもしれないなーなんていうふうに思ってます。で、じゃあ実家でのんびりしてるかというと、のんびりしてなくもないんですけど、一番の目的というかやんなきゃいけないことがあって、時間管理術の執筆なんですね。できるだけこもってやろうというふうに、帰ってきてるんですが、オンラインのセッションが入っている時間帯外はできるだけパソコンの前に向かって、書き進めるようにしているというような状況です。ようやくというか今更というか多少は書けるようになってきた感じがあります。昨日測ってみると実質5時間ぐらいで大体7000文字ぐらいですね。で、見直しとかもしなくてはいけないので、このペースでじゃあどんどん進むってわけでもないんですけど、体力、気力、集中力が持てばもうちょっと書けるかなという気はしています。で、本が9月発売予定だとすると7月中には一通り原稿を出してほしいっていうふうに言われているので、余裕は全然ないというか、かなり遅れ気味というところです。まだそのどこまでっていうのは相談はしてないんですけど、これもいい経験だなと思って取り組んでいます。で、まさか今年の夏は執筆の夏になるなんていうのは想像もしてなかったので、面白いなというふうに楽しむようにしています。で、今回ですね、せっかく出版社とご縁ができたんで、また今度は8月からのライフスタイルというか、1ヶ月から数ヶ月単位で暮らす街を変えるというふうに暮らしていくつもりなんですけど、そういうライフスタイルとかワークスタイルをブログでまとめつつ、それまた本になると面白いかななんていうふうに目論んでます。で、その新しいブログもやんないとなっていうふうには思ってるんですけど、仮説を書いて時間管理図の原稿を書いて、で、さらにもう一つってなるとちょっと大変そうなので、それだけにできるだけ早くこの時間管理図の執筆原稿ですね、これを仕上げてしまいたいと、手放したいなというふうに思っているような状況です。で、これいつも言ってることなんですけど、何かに取り組んでいるということがあるんだとすれば、これなくてもそうなんですけど、とりあえずこう何でもこうブログ作っておいた方がいいというふうに思っています。で、それが将来ビジネスになるのかとか何の役に立つのかっていうのは、いろいろあったりなかったりするんですけど、そういうのは考えたくなったら考えればいいと、とにかくブログにリアルタイムで何か残しておくっていうのは意味があるんじゃないかなと思います。で、通訳学校に通い始めたとかでもいいですし、新しい習い事を始めたとか資格を勉強しているとか何でもいいんですけど、何かこう自分がやっていることとか思っていることっていうのをとりあえずブログに残すと、そうしておくと将来の自分がこう見た時に多分楽しいんですよ。で、役に立たないとしてもですね、もちろんこうそれをじゃあ役に立てることもできるかもしれないですし、で、僕自身はですね、昔ミクシーをやってました。で、ミクシーって懐かしいなと思うんですけど、もしかしたらもう知らない人もいるかもしれないですが、SNS です。で、サンフランシスコで3回駐在していた頃とか、パリに3週間出張に行ってた頃は全部毎日ミクシーに日記を書いてたんですね。で、それは今別にどうこうしようとかできるとか使えそうっていうのは思ってないんですけど、たまに読み返すとですね、すごく面白いんですね。その当時のこの生活というのがリアルに思い出されたりして、すごく懐かしく楽しく読むことがあります。で、こういう気分っていうのは日記でも確かにあるとは思うんですけど、ブログとかだとこう物もいらないです。ネット環境さえあれば見れるのと、あとはこう写真とかもあったりするので、より臨場感があるというふうに思います。で、もう少し落ち着いたらまたブログ勉強会でもやろうかななんていうふうに話しながら思った次第です。というか早く落ち着きたいなというところですね。では今日の質問にお答えしていきます。高橋さん、亀井からのご相談です。どうすれば効果的に通訳者として稼ぐことができるか。レートが高すぎると依頼が来ないし、低すぎると納得できないので仕事を引き受ける気にならない。レートがそこそこ良い社内通訳をやってきたが、スキルが上達しないどころか同じことばかりやっているために甘えが出て、かえってスキルが下がってしまった経緯があり悩んでいます。質問以上です。ご相談ありがとうございます。レート問題というか、いくつかの不安も入り混じってるみたいですね。で、ずっと同じところで社内通訳を続けるリスクっていうのはやっぱりあるもんだなっていうふうにこれを読んで思いました。同じことをやっているとむしろスキルが下がってしまうっていうのはなんかわかる気はします。僕は通訳者じゃないですけど、やっぱりこう起業家としてとか、人間としてもそうですね。自分ができること、できると分かってることだけをやってると、つまんないということもありますが、こう成長してないな、まずいなっていうふうに思ったりするわけです。 で、やっぱりこう脳っていうのは生存本能から現状維持をしたがるので、怖いこととか不安なこと、新しいことってやりたがらないんですよね。で、やらせたがらない、僕らの体にやらせたがらないというか、なので環境とか周囲にいてもらう人ですね、これを選んで自分が頑張れる、自分が刺激をもらえる、自分が成長できそうな人とか環境を意図的に近くにしておくというのはとても大事かなと思います。最初はすごくこう居心地が悪いんですね。自分よりできる人というかすごい人たちの中に入ると、こう、ああ自分全然ダメだなとか思ったりして、すごく居心地が悪いんです。でも例えばですけど、周りの人が月に100万円当たり前に稼いでるような通訳者ばっかりだとすると、最初はもしかするとこう自分にそんなことできるのかな、月100万なんてこう見えないよっていうふうに思うかもしれないんですが、周りがそれが当たり前な風に話を聞いていると、だんだんと、あ、できるのかなっていうふうに気持ちになってきます。で、そう思えるようになってきたら行動も変わってきます。だってできるって分かってるんであれば、こう動くことにも抵抗がなくなってくるし、あ、やればできるのかなっていうふうになるので、どんどん行動力がアップするという感じですね。で、行動が変われば当然ですけど達成できる確率もぐっと上がるという感じです。なので、ぜひそうした環境に身を置くようにしてみてください。あとは収入についてなんですけど、課題を解決するためにはその課題の原因本質を正しく理解する必要があるというふうにはいつも言ってるんですが、これは無料のメール講座ですね、9日間メール講座でも書いてることなんですが、通訳者の収入というのは公式があります。通訳レート×紹介をもらう件数×受注率ですね、こういう公式で通訳者の売上収入というのは成り立つことになります。つまり収入を上げる方法は通訳レートをアップさせるだけでもないっていうことですね。で、状況によってはレートのアップじゃなくって紹介件数を増やす方がいいのかもしれないし、じゃあ、そのための努力というのは通訳レートを上げる努力とはまたちょっと違ってくるわけです。なので、どの要素をアップさせるのが一番収入を上げるのに効率的か効果的かっていうのは結構状況とか人によって違うんですね。なので、それを見極めて対策を取っていくということは大事になります。で、この高橋さんの場合は現在社内通訳として稼働中ということであれば、その場合はまたさっき言ったフリーランスの収入の公式には当てはまらないことになるのかなと思うんですけど、でもこの考えどっか頭に入れておいたらいいかなと思います。もう一つ、レートが高すぎると依頼が来ないしっていう言葉があったので、そこについて少し補足ですね。で、レートが高いの具体的な価格はここではいただいてないし、それはさておきなんですけど、一方でですね、レートが高くてもひっきりなしに依頼が来る通訳者もいるわけですよね。じゃあその違いはどこにあるのかということなんですけど、通訳スキルというのは関係していそうで関係なくはないけど、そこまで大きな要素じゃないと僕は思っています。じゃあ何かっていうと、マーケットですね。マーケットとマーケットの相場というのが、その通訳レートが高いか安いかっていう判断基準が変わってくるんじゃないかなと思います。例えば、スーパーの話にしちゃいますけど、まあ、西友ですね。これ関東には西友っていうスーパーがあるんですが、西友はですね、KY、価格安いすぎるとか、価格ロックというように、こう、低価格を戦略として打ち出してるんですね。で、そうなると、西友では、西友に来るお客さんには、高級品っていうのは売れにくいわけです。100円、200円とかって、売ってる中で、いきなり2万円のこの高級肉が売ってたとしても、ちょっと手は出ないですよね。買う人がいないはずです。じゃあ一方ですけど、銀座松屋とか百貨店とかですね、百貨店でこう2万円の肉とか売れるかもしれないけれども、そこで例えば500円の、こう、500円でも多いかな、300円ぐらいのひき肉があったとして、それを誰かが買うかっていうと、きっと買わないわけです。これはマーケット、つまり顧客層の違いになるわけですね。で、西友で松屋の価格帯の商品を売ろうとしても売れないわけです。逆に松屋で西友の価格帯を出すと、怪しいと、こんな品質の怖いもの買えないというふうになるわけですね。でもその300円のものを松屋じゃない、西友に持っていけば、わ、安いって喜んでくれるわけですね。で、これを通訳に置き換えると、例えば展示会通訳では高いレートはもちろん受け入れられないですし、医療関係の通訳をやるっていうのに、レートがすごく安いと信頼されないというケースがあります。で、そういう観点から一概に、例えば3万円だから高いとか安いっていうのは言えなくなるんですよね。これはマーケット次第、顧客層次第で高い安いは変わってくる。ということは、自分がやっていきたいマーケットでの相場レートを調べて、それを基準に考える、設定するっていうことも必要ですし、逆に高いレートが欲しいんであれば、高いレートが取れるマーケットはどこか、 そしてそこに参入する、可能性はどれくらいあるのか、どれくらい大変なのかということを調べて、そのマーケットに参入する、スキルを磨くとか、努力をするという戦略もあるのかなと思います。まあ、収入とかですね、レートについては本当にいろんな戦略とか考え方があるし、そもそもじゃあどうしても通訳で稼ぐのみたいなところも僕の場合は言っちゃったりするわけですね。なのでこうもしレートとか収入に関して相談したいことがあるようであれば、まあ、また具体的な状況とかを送っていただければお答えできることが増えていくかなと思います。ということで今日のまとめです。1つ目、書くことが嫌いじゃないのであれば、とりあえずでもいいのでブログを書いておくといいと思います。未来の自分から感謝されます。2つ目、自分が成長してないと感じるんであれば、今居心地がいいとしても早急に対策を取った方がいいです。成長してないということは維持じゃなくてすでに衰退の始まりです。成長か衰退しかないと思っています。自分が成長できる環境や成長できる選択というのをしていってください。3つ目、収入アップやレートアップにはいろんな戦略がありますけど、価格の高い安いというのは金額だけで決まるものじゃないと。マーケットによって適正価格は変わるので、まずは自分がいくら欲しいか、いくらなら納得できるかを考えるところから始めてみてください。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。それでは今週もありがとうございました。また来週もぜひ聞いてください。来週は多分埼玉からお届けすることになるかなと思います。それでは。